バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりましたと言いたいところですが、今回はお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれませんということでですね、本当に僕がこのポッドキャスト始めてから半年空いちゃったことはないと思うんですけど、今回まるまる半年空いてしまいまして、本当にお待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれませんという言葉がぴったりの久しぶりの配信です。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、半年空いてしまって、で久々だなと思って1個前のを聞いてたら、やっぱり1個前のところでもね、久々になってしまいましてなんて話をしていて、おいおいって感じなんですけれども、とにかく前回は4月から6月になって久々なんて言ってたんですけど、今回はねばっくり半年ぐらい空いてしまいまして、本当に待っていただいた全国何々人のバッキーファンの皆様、本当にお待たせしてしまいました、すいません。ということで久々のストレンジャーザンパラダイス始めたいと思います。よろしくお願いいたします。ということですね、なんかこう下の周りがちょっといまいち良くないなっていうところもあるんですけれども、まあ関係ない、そのまま続けてやりましょう。はい、ということで久々の、ポッドキャストストレンジャーザンパラダイスはですね、今回ですね、この12月になって、令和元年2019年の、まあ、いよいよね、もう年の瀬も迫って12月になったんですけれども、この12月1日、それから12月4日に、ちょっと大きなことが、イベントがありまして、その2つのイベントの話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、12月の1日に小西康晴さん、それから12月の4日に野宮真貴さんね、小西康晴さん、野宮真貴さんといえば皆さんご存知のピチカート5そうです、このピチカート5の2人のイベントをですね、同じ週にね、この1日それからね3日明けて4日の日にね、行ってきたっていう話を今回はしたいと思います。まずですね、12月の1日にですね、東中野の駅前にある、まあ、ちょっと小さいお店なんですけれども、ビストロで麺酒場ヒカルというねお店がありまして、麺酒場ラーメンなんかもやってるね、酒場ヒカルさんというところに、まあこじんまりとしたお店なんですけど、なんと小西康晴さんが DJ にやってきまして、その後ですね、12月の4日に、六本木のビルボードライブ、こちらで野宮真貴さんが、野宮真貴ピチカート5を歌うというイベントを開催しました。で僕はその両方を行ってきたという話になります。順番に行きましょう。まずは、この12月の1日ですね、この東中野の駅前にある麺酒場ヒカルというところで、小西康晴さんが DJ をしにやってきたという件なんですけれども、僕はですね、もともと岡村康之さんのファンで、岡村康之ナイトっていうイベントによく行ってた時の、そこら辺のつながりで結構 DJ をやってる方がいて、その DJ やってる方がいろんなイベントをこう今もちょこちょこ開催してて、たまに遊び行ったりするんですけども、その中でね、ヘンチンさんという方がいるんですよ。でこのヘンチンさんがね、普段は雑誌の編集者とかやってるんですけども、まあ、休みの日とかね、あと DJ やったりとか、 DJ 以外にもプロレスラーとして活躍してるって、これなかなかすごいなと思うんですけれども、ね、この間もなんか台湾に行ってプロレスやってきたなんて、すげえなーなんていうまあそんな方がですね、僕が Facebook でつながってて、まあ、12月の1日に、東中野に小西康晴さんが来るぞなんていうことでイベントやるよっていうことで、僕もこの日タイミングが良かったんで行くっていうことで行ってまいりました。で本当にね、東中野の駅前のこじんまりとしたお店で、以前もね2回ぐらいお呼びしたみたいなんですけれども、本当に小西さん来るのかなみたいな感じだったんですけど、来ましたよ本当に会場でも結構20人とか30人ぐらいお客さんが来てたのかな、うん、そんな中ですね、ちょっとこう後ろを振り返ったら、こう入り口のこうお会計のところにね、小西さんがいるんですよ。もう小西さんはね、僕はビジュアルとかも散々見てるし、ピチカート5活動してる時にもライブはね行ったことないんですよ。音楽のライブは行ったことないんですけども、東京 FM のラジオ番組やってて、そのラジオ番組のイベントにね、まあ、麻布のイエローっていう結構有名なクラブがあったんですけど、そこで開催するイベントなんかも見に行ったりとかしてね、その時はピチカート5だったんで、 小西康晴さんと野宮真紀さんが2人一緒に出てきてなんていうところでね、その時にもらったあのレコードプレイヤーターンテーブルに敷くね、あのマットなんかもね、ピチカート5のロゴが入ってやつ、僕大事に宝物で持ってるんですけれども、そんな思い出もいろいろあったりとか、まあそんな中ですね、小西康晴さんは、あとはね、僕の友達が2ヶ月に1遍渋谷のやっぱりちょっとちっちゃいクラブで、DJ イベントをやってるんですけど、そこの1個下のフロアでやっぱり月に1回あの小西さん今もオルガンバーっていうところでね、DJ イベントやってて、それ知ってたんですけど行ったことがなくて、行きたいな、いつか行こうなと思ってて、まあここまで来ちゃったんですけど、今回そのね小西さんの DJ を目の前で見るっていうの、これねもう本当に10年越しどころじゃないっていう感じなんですけども、やっとね初めて見ることができたというところでね、もうこれ待ちに待ったこの小西さんの DJ っていうところでもうね上がりまくりっていうところだったんですけども、もう本当にねあのいよいよ小西さんの番になって DJ 始まりました。でやっぱりねあのもう小西康晴さんはもう本当にピチカート5の曲もそうだし、あとあのルパン三世のねあのテーマ曲をリミックスしたのを集めたパンチザモンキーなんていうねあのリミックスアルバムのシリーズがあったりとかしたんですけど、もうとにかくまあその他にももろもろ小西さんプロデュースって本当にセンスのいい音楽ばっかりで、もう本当にねあの僕はね90年代小室哲哉さんさんざん聞いて、小西康晴さんもさんざん聞いて、小室チルドレンであり小西チルドレンでありみたいな感じのねところでね、なんかこう音楽体験っていうのをずっとねしてきた身としては、本当に小西さんの DJ っていうのはドンピシャなわけですよ。で本当にねもうほんとかっこいいおしゃれな曲もやるし、なんかお昼休みはウキウキウォッチングで、ね、あの笑っていいとものテーマをかけたりとか、ね、渋垣隊の曲をかけたりとかね、ちょっとそういうふざけたナンバーなんかもとにかくみんなが聴いて盛り上がってっていう曲をね、もうちゃんともうみんなのツボをズキュンズキュンズキュンってもうねしっかり抑える、もう見事な DJ、 本当に最高でした。でですね、もうレコードでやるんですよ。でレコードをちゃんとねもうフレーズがもう完璧に把握してるなって、やっぱすごいなって、一つ一つの音楽あの曲知り尽くしてやってるなっていう感じでね、本当にもうしびれる DJ をやってくれて、本当にねあのさっきも言ったけど、かっこいい曲じゃなくてだけじゃなくて、ね、本当にふざけた曲とかで笑わせてくれたりっていうところもあったりとかで、で途中ですねあのしばらく DJ やってからマイクを持ってこんばんはって言ってくれたりとかね、あとは本当にあのちょうど DJ の時間が6時半、夕方夜の6時半から7時半っていうところだったんですけどね、小西さんが6時半から7時半の間といえば、間にあるのは東京は夜の7時ですねということで、まあ本当にねやってくれるだろうなと思ったら、ちゃんと東京は夜の7時をね、まあ7時にかけてくれてというところでね、そこら辺もまた憎いんですよ。なんかねあの最初は東京のは夜の7時って本当にピチカート5の代表の数曲なんで、いろんなアレンジしたりとかカバーのバージョンがあるんですけども、ちょっとね聞いたことのないこうアレンジのバージョンでねやって流してるなーって、おー来た来たーと思ったら、ちゃんと俺らの耳なじみがあるピチカート5の東京は夜の7時もちゃんと被せてくれたりとかね、もう本当にこの泣けるつなぎもう最高でした。でね本当にねあの大塚愛のさくらんぼとね、あのクイーンのバイスクルレースなんかも混ぜたりとかしてね、まあこれどういう風に混ぜたかは教えません。直接皆さん自分の耳で小西さんの DJ イベントで確かめてくださいもうほんとそんな感じでね、もうほんとに楽しい、あっという間の1時間過ごさせてもらって、やっぱさすがだなーって本当に感心した次第です。だからほんとにさっき言ったみたいに、僕はあの小西さんの曲で育ってっていうね、好きになってみたいなところがあったんで、もうほんとに最高でした。で DJ 終わった後ももうあのご挨拶させてもらって、もう握手して思わずハグまでしてしまったっていうねもう本当に小西さん最高でした。ありがとうございます。今度またあの渋谷のオルガンバーのイベントとかね、その他なんかあの機会があればまた遊びに行かせてもらいたいと思ってます。ありがとうございましたあと変人さんもね、あの僕 Facebook でつながったおかげでこのイベント知ることできたんで大感謝です。ありがとうございましたはい、そんな、小西さんの DJ イベントの3日後ですね、12月の4日に、ビルボードライブ、ガラッと打って変わって六本木のビルボードライブで、野宮真紀さんの、野宮真紀ピチカート5を歌うのイベントに行ってまいりました。このビルボードライブで野宮真紀さんが毎年この時期10、ね、秋から冬にかけてですね、もう今年で6年目になるんですけど、ビルボードライブ毎年開催してるんですよね。で、今回はついに あの今までは渋谷系を歌うっていう、まあ、コンセプトでいろんな切り口を変えてやってきたんですけど、今年はなんと野宮真貴ピチカート5を歌う、ズバリその名もピチカート5の、まあ、こうイベントということで、これも絶対行かねばと思ってね、久々にね野宮さんの生声を聞きに行ったわけです。で、今までのねこのビルボードライブのイベントもね、あのアンコールになるとピチカート5メドレーなんてやってくれて、本当にもう泣くみたいな本当に最高なんですよ。もう鳥肌立つわ泣くわみたいなね、うん、そう、犬は吠えるし子供は泣くし車はいつか盗まれるって、ちょっとピチカート5のフレーズちょっと言ってみたかっただけなんでちょっと言っちゃいましたそんな感じなんですけども、まあピチカート5の話をちょっとさせてもらうと、前のこのポッドキャストでも少しピチカート5の話をしたことがあるんですけども、人生の10曲っていうね、シリーズをやっていて、その中で、僕のねあの人生のあるいろんなきっかけになった話をね、10回にわたってやってる中で、ピチカート5の話もしてるんで、興味があればですね、バッキー大阪の、ストレンジャーズ・アン・パラダイスの、目次ポッドキャスト目次のところから人生の10曲で、そこで、ピチカート5の項目があるんで、ちょっとそちらの方を、覗いてみていただけると嬉しいなと思います。ですね、90年代の初めの頃ですね、ナックファイブ僕好きで朝とかよく聞いてたんですけど、ずっと好きな番組があって毎朝聞いてたところで、いきなりピチカート5のバンジ会長っていう曲がパーンって流れたんです。で、これを初めて聞いた時、うわすげえかっこいい曲だなと思って、で野宮さんのね歌声なんかもすごくいい声だなと思って、もうその日はですね、帰りに出かけた帰りにそのまんまのバンジ会長が1曲目に入ってですね、スイートピチカート5ってアルバムを思わず買ってしまったっていうね、もうそのぐらい僕にとってはインパクトあって、本当にねちっちゃい頃に初めて聞いた YMO のライディーンとか、あとはなんかこうルパン三世のテーマ曲とか、なんかね007のテーマとか、なんかああいうこうかっこいいフレーズの曲ってあるじゃないですか。なんか僕が初めて聞いてうわーってインパクトを受けたかっこいいフレーズの曲の中に、ピチカート5のバンジ会長はですね、もう確実にランクインをしてるっていうね、まあ、本当に初めて聴いてうわっと思った曲だったっていうとこから、僕のあのピチカート愛が始まってるわけですで、そこからですね、まあ、小西康晴さんと、野宮真貴さん2人体制になったピチカート5っていうのが、まあ、皆さんの結構知ってるピチカート5になると思うんですけども、まあね、東京は夜の7時とかね、そこから始まって、まあ、ヒット曲もいっぱいあってっていうことで、2001年まで駆け抜けるようにこうユニットが、まあ、いろんな曲をリリースしてということでですね、解散してもう早くもね結構20年近く、ちょっと信じられないんですけどね、時が経ったってわけですけれども、そんな間にも、野宮真貴さんがね、まあ、シンガーとしてデビュー30周年の記念イベントっていうのがあって、それなんかも僕行ったりとかして、あとは今言ったねこのビルボードライブなんかもね、今回本当久々だったんですけれども、ピチカート5を歌う野宮真貴さんのイベント行ってまいりました。でやっぱりね、まあ、今ちょっと話しただけですけども、ピチカート5って僕すごい思い出がいっぱいで、まあ本当ね、ここでも話してるように好きなアーティストっていっぱいいて、まあ、まあ、いろんなアーティストのこと好きなんだけど、やっぱりその中のねでも特にやっぱり思い入れが深いアーティストでもあるわけです、ピチカート5のこのねお二人っていうのは。だから、まあ、野宮真貴さんなんかも本当にすごく素敵なシンガーで、今でもすごく素敵だなって思うんですけれども、まあそんなね、野宮さんの歌をピチカート5で聴けるっていうね、もう本当にもう始まる前からドキドキですよ。まあそれでシャンパンなんかね、ちょっとワンドリンクついたんで飲んじゃったりこうしながら、こうねワクワクしながらこう野宮さんの出番を待ってたんですけれども、まあピチカート5の野宮真貴さんといえば、まあやっぱ斬新なファッションっていうのもすごく印象的だったんですけども、もうその期待通りのね斬新なファッションってバーッと出てきてくれて、でやっぱり野宮さんがピチカート5になってから最初に歌った曲私のすべてから始まってですね、もう2曲目がそのさっき僕が話したねすごい思い出深いバンジ会場っていうことで、もうこれだけで、あーもうってもう本当期待通りのオープニングで、もうそっからもう、まあ、ベイビーポータブルロックとかね、ハッピーサットとか、もう聴きたかった曲の目白押しで、もう本当にたまらないわけですよ。で、野宮さんですね、次の3月、2020年の3月で、還暦になるということなんですけれども、まあ、そういうことも全然包み隠さず、もう 3月には還暦ライブをまたこのビルボードでやるんでなんていう形でね、そういったこう堂々と年を重ねてるところもすごくかっこいいし、まあそうやってね、まあ年を重ねてるんだけれども、ピチカート5時代の奇抜なファッションとかももうバッチリ着こなして、うん、決めてっていう感じでね、もう結構ね途中なんかも際どいミニスカートで出てきたりとか、まあそういうところもあってね、もう本当にね野宮真貴かっこいいなーっていうところで、で僕はねあのちょっとこうビルボードの上の方にねあの審査員席みたいなこう客席があるんですけど、その審査員席でねもうこう見てたわけですけども、まあじっと審査員してるわけではなく、もちろんねまあ手を振ったりとかしながらで、野宮さんが結構ね俺のことね今回のライブ何回も見てくれたんですよね。で僕は手を振ったらなんかすごくもう2回も3回も手を振り返したりとかしてくれて、で今年の春にもタワーレコードで野宮さんがねあのちょっと前に出したアルバムを新しくリマスターで出した時トークイベントがあったんですけど、その時も僕ちょっとタワーレコード新宿に、あ渋谷のタワーレコードに遊びに行ってですね、で最後あの野宮さんあの皆さんで写真撮影した時があったんですけど、うん、あの野宮さんこっち向いてマキさんなんつったらちゃんとあの目線合わせてこう、うん、向いてくれたりとかしたんで、その時に多分俺のことあかっこいいなって思ってくれたんだろうな、あまた今日も来てると思って手振ってくれたんだなと勝手に妄想しておりますまあそんな感じでね本当にあの夢のようなあのピチカート5のね小西さんの DJ、 それから野宮真貴さんがピチカート5もね、ライブで全ての曲ピチカート5を歌ってくれるってもう夢のような時間を本当に楽しませていただきまして、で、まあこの野宮さんのねビルボードライブなんかもね、あまたねこのね六本木の夜野宮さんの歌声を聴けるってのはまた最高ですよね。でビルボードライブってステージの後ろの方が曲のあのライブのクライマックスになるとさーっとカーテンが開いて六本木のこのね街並みがバーッと見えるわけですけども、野宮真貴さんのバックに六本木の夜みたいなね、もうこんな夢のようなことがあるかっていう、もう本当に最高でしたねもう本当に思い出すだけでわーって胸熱になるし、野宮真貴さんがインスタグラムやってて、その、クライマックスのアンコールの時の、ツイギーツイギーっていう曲があって、でこの曲の動画をね、インスタグラムで野宮さんが上げてくれてるんですけど、もう熱い熱い、もう見てるだけでカーみたいな感じで、本当にね素敵な、もうピチカート5好きでよかったなって、でなんかこのね2019年の年の瀬になってこの小西さんと野宮さんに、ね、こういった形でもう一回会えるなんてすげえ嬉しいなって、本当にそんなねこう素敵な思いができたんで、喋らずにはいられないという形で、今回ポッドキャストでそのお二人に会ったね、お二人の、うん、生のパフォーマンスを見たよっていう話をさせていただきました。はい、バッキー大阪のストレンジャーズアンパラダイス。今回ね久々になってしまったんですけど、音楽のコーナー趣味趣味ミュージックでですね、小西康晴さんと野宮真貴さん、ピチカート5の二人にバッキーが出会った。というお話をさせていただきました。それではまた。